本日の築土公墨ノートには青山学院大学から国際政治経済学部の国際コミュニケーション学科4年生の小畑久美子さんに来ていただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早速なんですけれども、大学ではどんなことをやってるんですか？
はい、私の専門は異文化コミュニケーションなんですけども、主にその異文化トレーニングっていうものについて考えてて、最近外国人の方も増えてきて、やっぱりグローバルな世の中になって、自分と違う文化を持った人と何かしないといけないっていう場面がビジネスでもそうだし、教育でもすごく増えてるっていう現状があります。で、そんな中でどんなトレーニングをやっていけば彼らがそう調和できるかっていうことについて考えてます。例えば、移民が多い地域でどういうトレーニングをしていったらその地域がうまく調和するかっていうことについても考えたりしています。
そのやっぱり分かりやすい異文化っていうと国籍が違う人だったりとか、そういうところがあると思うんですけれども、今日はですね、小畑さんと一緒にその国籍が違う人とかを踏まえた時の避難行動みたいなことを、いろんな新聞記事なんかを読みながら考えて行きたいと思います。
はい、
一番最初はですね、さっき小畑さんが見つけてくれたんですけれども、避難所の9割が外国人の避難所があったっていうようなものが、これは2015年の論文ですかね。外国人避難者と災害時多文化共生っていうものなんですけれども、これは仙台かな、仙台ですね、の避難所ですね。詳しく見ていくと、外国人が遠方からも来ていって、日が経つにつれて人数が増えていき、一つの中学校の体育館と武道館には1000人以上の避難者がいたらしいんですけれども、9割から9割5分外国人だったと
すごいですよね。
これどうやってその情報が共有されてたんですかね。
やっぱりまあ SNS とかもあると思うし、やっぱりその地域のネットワーク、日本に住んでる外国人のネットワークって本当にすごいから、やっぱり口コミとか情報が本当にすぐ広まってで、みんなで集まろうっていう風になったのかなと思いますけどね。
なんか大学の留学生のコミュニケーションのネットワークとかもすごくて、その同じ国の出身だっていうので、大体全員知り合いみたいな、
あるある、
その地域の中でもそういうネットワークが多分あるんですよね。同じく避難所に関するものでもう一個見つけたのがですね、避難所じゃなくて教会とかモスクに行く外国人の方が結構多いっていうような話があって、これは熊本地震の時のものなんですけれども、熊本地震での外国人支援活動から見えてきたこと、平時のつながりの大切さという熊本市の国際交流振興事業団事務局長の方が書いた記事なんですけど、中身は例えばフィリピン人の方は教会の方へ逃げてたりとか、ムスリムの方がモスクに逃げてたりとかするっていうことなんですね。なんか日本だといつもこう避難訓練とかで教えられてるから、中学校とか小学校とか指定の避難所みたいの行きますよね。
行きますね。やっぱり私もインドネシアに1ヶ月ぐらい研修に行ったことがあるんですけど、でも本当にもう朝モスク、本当に 3時とかに起きてモスク行って、まあ授業を受けて間にお祈りして、でまた夕方モスク行ってみたいな感じで、本当に多分何かあればモスクって多分彼らは思ってるから、その当然のように多分避難所とかいうことじゃなく、まずモスクに行かなきゃっていうふうに思うのもまあ無理はないかなとは思いますね。
この記事を書いた方もその心の拠り所を求めたからそういうところに行ったんじゃないかっていうふうに書いてたりするんですけど、やっぱり避難所の中でたくさんの知らない人たちと過ごすってなった時に、段違いに多分大きい居心地の悪さ感じてるんだと思うんですよね。
ネット上で見る海外の避難所はなんかすごいスタイリッシュでなんか可愛かったりするけど、日本はいつまでもやっぱり体育館に段ボールっていう感じだから、それもなんかどうなのかなとも思いますね。
今後はその異文化の部分も含めて取り組みを知らせてくれるようなところがかなり必要になってきますよね。ヘルプカードみたいなものの取り組みをさっき小畑さんが見つけてくれたんですけど、本当にいろんな言語で対応してるんですよね。
本当に私たちが知らないような、何語だったかな、忘れちゃったけど、本当にいろんな言語があってすごい役立ちそうだけど、多分これ、そのサイトはそもそも日本語だったから、多分これの存在に気づく外国人もまあいないなっていうふうに思ったから、やっぱりその日本側がそこまで配慮して、まあ、例えばその避難した時に日本人側がまあそれを渡してあげて、こういうものがあるよっていうふうに言ってあげるのもまあ手としてはあるかなっていうふうに思いましたね。
そのヘルプカードってこう日本語ともう一つの言語が書いてあって、指差しでこう意思疎通ができるみたいな感じになってるわけなんですけど、避難所運営のマニュアルの中とかにもそういうのが入るといいのかもしれないですね。
そうですね、なんか体調を示す言葉とかもすごい書いてあって、ね、頭が痛いですとか、お腹が空きましたとか、やっぱりその電気がなくなってしまうと、もう翻訳機能も使えなくなっちゃったりとか、携帯が使えなくなってしまうから、まあ、やっぱり最後は紙だし、そういうのももっと知ってもらえたらいいなっていうふうに思います。
そうですね、外国人の方とコミュニケーション取るときって、みんなこう翻訳アプリ入れてるじゃないですか。ただそういうのが使えなくなるっていうことも踏まえて対応していかなきゃいけないっていうことですね。
それも事前に、まあ、その時起きたからじゃなくて、まあ、事前にそこまでの配慮ができれば一番いいですよね。
なんかその事前に備えるっていう意味では、その三重県とかでは災害時の語学サポーターを制度化して、その講習会みたいのを開いてたりとかするみたいなので、普通の時、平常時からやっていくっていうのはすごく大事ですよね。
やっぱりなんか最近渋谷とかでも、ボランティアでなんかヘルプしますみたいな感じで立ってる学生とかがすごいいるから、やっぱりそういう人たちにも渋谷だけじゃなくて、やっぱり災害時にもサポートしてもらえたらもっとすごいいいなというふうに思いますね。
平常時のうちに災害時のことを考えて備えるっていうのだと、やっぱり避難訓練が日本だと多いじゃないですか。
はい、そうですね。私も今小学校で週1回ティーチングアシスタントとして働かせてもらってるんですけど、避難訓練を1ヶ月に1回やるんですよ。毎回、今回は地震です、今回は火事です、今回は理科室です、今回は家庭科室ですみたいな感じで毎回いろんなパターンでやるのを月1ヶ月に1回、それを6年間繰り返すとなると、まあ、70回弱避難訓練をやってるわけで、まあ、本当に身に多分染みついてくるし、まあ、その目的でやってるんだと思うんだけど、そうですね、なかなか面白いですねそれは。
そうするとやっぱり日本語が通じない方向けの避難訓練とかもいるんじゃないかっていう気がしてきますよね。さっき2人で調べた時にですね、東京都内でも例えば訓練っていうようなのがやられてたりするんですけれども、さっき内容見たらどっちかというと災害体験が多かったですよね。VR とか地震体験の車とか使って、その日本で起こってる災害がどんなものなのかを理解していくみたいなところが大きかったかなという感じですね。ただやっぱりそれって東京都とか大きな括りで全域の外国人の方対象だったりするからっていうのがあったりするので、
そうですね、
やっぱり地区ごとの避難所とかをその全域の避難訓練で教えていくのってなかなか、
そうですね、なかなか、だからちょっと外国の話とはちょっと違っちゃいますけど、私のその地元武蔵野市に住んでるんですけど、武蔵野市の小学校、どの小学校も必ずお祭りを年に1回、夏かな、に校庭とかで全部で見せ出してやるんですけど、なんかその時になぜか毎年必ずその地震体験の車が来るんですよ。絶対、来て、私もちっちゃい時とか乗ったし、やっぱりなんかそういうところ、みんなが地域で集まるっていう時にそういう機会を設けると、なんかそのまあ、その災害での準備について話し合うきっかけにもなるから、なんかそういうのもすごい地震体験もいいですよね。
そのイベントと絡めていくみたいのはすごくいいですよね。さっき調べてたら、その避難訓練でハラルカレーを作った事例みたいのもあって
ありましたね。
そうすると、なんて言うんですかね、避難訓練っていう災害時だけのことじゃなくて、その普段からの交流、文化交流みたいなことにもつなげていけるからいいのかなっていう感じがしますよね。
そうですね、ハラルカレーなかなか避難時の、避難した時の、食事で宗教のことって考えないんですけど、まあでも言われてみれば確かに豚肉食べられないとか牛肉食べられないとかありますもんね。
あと尾本さんはちょっと埼玉県のわらびっていうところで何かプロジェクトみたいなことをされてたっていうふうに、
ん、そうですね、はい、プロジェクトを、まあ、考えてただけなんですけど、うんうん、やっぱりその移民が今結構問題になってて、
うん、
で移民もなんか普通の移民ではなくて、まあ、難民のようなやっぱりビザを持ってなかったりとか、
うんうん、
でちゃんとした家とかがあんまり持てなかったりとかっていう人たちが集まる場所っていうのが、まあ、ところどころ日本全国にあって、
うんうん、
でまあ、埼玉県の蕨市っていうのがその中の一例なんですけど、
うん、
特になんかなぜだかわからないけどクルド人がすごく多いと、
うんうん、
まあ、蕨スタン、蕨とクルド人でなんか蕨スタンって呼ばれてるんですけど、
うん、
まあ、その人たちがやっぱりなんか駅の方でたむろしてあったりとか、
うん、
夜までずっと騒いでいるとか、
うん、
でそれですごい住民の人も迷惑していると、
うんうん、
なってで結構クレームとかで、あと地域の人もどうしようというふうに思ってる時に、まあ、その蕨市として異文化トレーニングで何ができるかっていうのを考えた時に、まあ、一回その蕨市に住んでるクルド人と日本人をなんかちょっとお茶会しましょうみたいな感じの名目で集めて、で、まあ、そこでヒューマンライブラリーとかはすごい私たちは使うんですけど、何かグループにして、でその中の一人がまあ本になった気分 で自分が本ですっていうふうに自分の人生とか 今どう考えていますとか、なんで僕はここにいるのか、うん、どうしたいのかっていうことを考えて、うん、話して、でその聞いてる、例えばその日本人の人は、うん、じゃあなんでそうなんですかとか、なんかそう質問をたくさんしていくことで、
うん、
なんかお互いの生い立ちとか、うん、まあ、価値観がすごい分かるようになって、うん、調和が取れるっていうのが、まあ、一番有名な手法で異文化トレーニングであるんですけど、まあ、そういうのをやってみたらどうなんか結構良くなるんじゃないかなっていうふうに、うん、あとはそのクルド人の、うん、結構お料理って異文化交流ですごい良くて、うん、さっきのハラルカレーもそうだけど、うん、
はいはい、
日本人がクルド人に日本食を作ってあげる、で、うん、クルド人はクルド料理を作ってあげて、うん、なんかそれを食べながらお話しすることで結構仲良くなれるっていうケースもあって、
うんうん、
そういうところで、うん、移民が多い地域でも異文化トレーニングを行うことで結構調和が取れるっていう風なことはやりましたね、大学で、
うんうん
うんうん、
今ですね、尾畑さんにこの番組来ていただいて、その異文化と災害みたいなことを考えてきたわけですけれども、いろいろ大切なことありましたよね。
そうですね、やっぱり異文化を持って日本に来ている人たちが、
うん、
まあ、いざとなった時にもすごい怖いだろうし、
うん、
まあ、いろんなその災害だけじゃなくて、例えばその食事とか宗教とかいろんな側面で問題感じてるってことは、やっぱりもうちょっと皆さんには知ってほしいかなっていうふうに思いますね、
うん
うんうん、
そうですね、その外国人の人たちに取り組みをそもそも知らせるための取り組みが必要だっていうのもすごく大事なポイントですね。
そうですね、やっぱりその取り組みを知るためには、まあ、普段からそういう人たちと積極的に関わっていくことが大事ですね、
うん、
やっぱりコミュニケーションスキルだったりとか、
うん、
文化を理解するための、スキル、うん、あと知識を学んでいる人がもうたくさんいることも大事だし、
うん、
あとはその、まあ、準備っていうだけじゃなくて、その人たちと知り合ってから何かを勉強するのも全然遅くはないと思うから、
うん、
やっぱり相手をもうちょっと理解したりとかっていうことが、
うん、
もうちょっと日本中にそういう姿勢が広まればより良くなるかなっていうふうには思いますね、はい、
本日は青山学院大学から尾畑久美子さんに来ていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
国際コミュニケーションを学んでいる尾畑さんをお招きして、多国籍の方の避難行動、防災のことについて考えてきました。この番組ではいろいろな分野の方々をゲストにお迎えして防災のお話ししていますけれども、どの分野も防災に関わってくるんですね。皆さんもぜひ自分の関心のある分野と防災のことを調べてみてください。それではまた来週お会いいたしましょう。